皆さんおはようございます。今日から12月に入りました。そしてこの12月の第1週はこの年のアドベントの始まりであります。今日はアドベント第1週です。いつも礼拝のプログラムの賛美歌は私が選ばせていただくんですけども、この6年間ですか、来週は新生活の68番、久しく待ちにして、これは私のアドベントの歌としてもどれだけか頭の中に入っておりますので、皆様方にも来週はこの賛美でお付き合い願っているわけであります。そして4本のろうそくの1本に点火していただきました。私は世の光である、世の光として来たとおっしゃるイエス様、お生まれくださったイエス様を一周一周点灯、一本一本点灯しながら、このクリスマスのアドベントを待ち望み過ごします。皆様こんなフレーズをお聞きになったことがあるでしょうか。楽しみに思うその時からもうクリスマスは始まっています。さあクリスマスを始めましょう。聞いたことありますか、テレビ見てる人はんともかもしれませんが、実は山崎パンの本年のクリスマスケーキの予約のテレビコマーシャルなんです。うまいなと感心しました。もう一度言います。楽しみに思うその時からもうクリスマスは始まっています。さあクリスマスを始めましょう。山崎パンのケーキを予約してくださいね、というそういう話がありますから、クリスマスの日が来たから嬉しいというんじゃなくて、今からワクワクしながら待ち望むクリスマスはもうその時から始まっていますよ、という、まあ、こういう言葉なんですね。教会の暦では、今日から今年のクリスマスを待ち望むアドベントに入るわけであります。でクリスマスアドベントは12月25日と定められた、これは決してですね、歴史的なキリストの誕生日じゃないんですけども、この日に定めましたけども、そのキリスト降誕の記念日、クリスマスの前の4週をこの待ち望みの期間とするものであります。そしてこの時期というのは1年の終わり、年末と重なっているわけでありますね。新しい年への待ち望みの時でもあるんです。クリスマスアドベントは週末と重なっております。やがて主がおいでになるという主の再臨の待ち望みと重なっているんですね。クリスマスのことを最初に救い主がおいでくださった、神様がこの地上に臨んでくださった、これは初臨と申します。その方は十字架復活を経て天に昇っていかれるときにもう一度来るとおっしゃいました。これが主の再臨であります。これはまさに終末のその時に起こるんです。混沌とした国が、世界が瓦解し、新しい神の国がそこに到来する。そこに主がもう一度おいでくださる、この予言であります。最初の初臨の予言はことごとく350から400の予言も成就しまして、実現いたしまして、歴史的な事実となりました。キリストが捕らえたから、この歴史が2つに分けられ、紀元前紀元後に分かれたことであります。初臨が、その予言が成就されたということは、再臨の予言も必ず成就するということなんです。お話じゃないんです。歴史的な裏付けの中で、私たちはとても考えられないようなことであるかもしれませんけども、この世界は一つのところに向かって進んでいるという、それは終末であり死の来臨であるということでありますね。私にとりましては、そこにおいて私の救いが完成されていくという、まさにその瞬間であります。神の国が栄光の中に現れ、我らの救い主イエス様がおいでくださり、私たちを引き上げられ、栄光に課せられていくという、 縁の祝福がそこから始まる。それが私たちの目標、最終的な目標でありますね。過去において来られたイエス・キリスト、このクリスマスの出来事を2000年経ておりますけれども、今新たにこのクリスマスを、来てくださったクリスマスの主を、救い主をお迎えし、喜びをお迎えする。これクリスマスであります。と同時に、もう一度おいでください。来年の主を待ち望み、心にそのことを受け止めて、待ち望みに生きるという。これがアドベントの私たちの待ち望みのあり方でありますね。何時静まりて、我の神たるを知れと言われる生ける神様の前に、探し時でありますが、あのことこのこともありますけれども、ひと時を神様の前に静まって、私たちはこの期間祈り待ち望む大切な時とさせていただきたいのでありますね。クリスマスの救い主よ、私たちの救いが完成される、その主の来臨を、その時を待ち望む、ワクワク感を持って私たちは、その時を導かれたいと願うわけであります。このクリスマスアドベントにおいてですね、今日はイザヤ書40章の最後の御言葉を開いておりますけれども、私たちが待ち望む神様の恵みについて、御言葉を味わってみたいと思うわけであります。少し背景のことを最初にお話をさせていただきたいと思います。イザヤ書っていうのはですね、預言者イザヤというのは今から、ごめんなさい、紀元前700年から800年の時代に生きた人であります。何よりもイエス・キリストについてのこの予言を最もリアルにクリアにした人ですね。例えばイエス様の十字架の場面なんていうのは、まさに十字架のあの前、出来事の前に立って描写しているかのように、すでにそのことを予言にしております。しかもイエス・キリストの救いの十字架の技が、それが何のためであるかということ。その光景を予言しながら、またそのことについても語っている。これは驚くべきことであります。この時代は、後にですね、このイスラエルの国、特に北王国が滅んで、南王国が586年にやがって、バビロンという国に滅ぼされてしまうんですけども、このイスラエルの国は、この小国でありまして、南の大国、エジプト、北のアスリア、バビロンという大国に挟まれて、まあ、弱小国でありまして、どう立ち行くかということについて、いつも戦々恐々としていたのところがあるんですけども、南のエジプトに頼っていたんですが、これがバビロンにあっけなく滅ぼされてしまいまして、そしてこの、バビロンに対して反抗いたしましたこのユダもですね、バビロンによって586年にこの侵略され、町は焼かれ、神殿が焼き払われ、そして一人でも殺され、高貴な人たちはバビロン捕囚と申しますけども、バビロンに引き抜かれ奴隷になっていくわけですね。エレミアという預言者がその前に起こりまして、バビロンに服せよと、偶像礼拝と罪のゆえに神様がバビロンというたけだけしい国をもってあなた方を裁かれ懲らしめられる。だけども望みがあるよ、70年が来たらもう一度この民を連れ帰るよ、もう一度国を再建するよということを預言していらっしゃいました。まさにその通りになっていくんですね。バビロンが滅び、メディア・ペルシャの国が滅び、クロスという王様が感動されて、この保守民に対する寛大な宗教政策を取りまして、それが521年に起こるという、まさにですね、当時の世界の帝国、大国、諸国も含め、歴史の中に神様が予言通り支配なさって、そのことを実現なさったという驚くべき歴史がそこにはあるんですね。イザヤは、バビロンに捕囚として囚われてしまいまして、そして、この、苦難の中にある神のために救いと慰めと回復を告げる呼びかけの言葉を語りました。イザヤ書の1章から39章まではこの民が偶像礼拝を起こし、神から離れ、そしてこの罪を犯し、悪を犯した、その罪の上に 懲らしめを受けるということについて書かれているんですが、